さんのこの、男の子と女の子の比率ってどれぐらいなんですか？
はもうバラバラですね、はい、男の子が多い年もあれば女の子が多い年もあって、
あ、うん、なんか教えられてこう違いみたいなのってありますか？
そうですね、距離感ですかね。なんかこう男の子の方が一緒にふざけてあげられるというか、はい、そういう距離感とかが大事なんですけど、女の子たちの方が、はい、なんだろう、その内心思ってることとか考えてることとかを分かってくれる大人の方がやっぱ信頼されやすいので。
おお、そうなんですね、
うん、やっぱり女の子の方が中学生って圧倒的に精神的な発達が早いんですよ、
はい、
うん、で今の肌感から言うと、うん、大体中1の途中ぐらいから中2ぐらいかな、ある程度大人の会話が、ちゃんとした会話ができるようになる、
うん、
のが女の子、
はい、
でまあ、大体中2の夏ぐらいまでは小学生みたいなのが男の子っていうケースが多くて、
あ、
うん、なのでやっぱり引っ張り方が違いますね。
男の子はもうじゃれ合って、うん、引っ張って、うん、女の子は分かってあげるみたいな、
うん、いや、そう、気持ちは分かるんだよって、別にこれ嘘ではなくて、
はい、
分かってほしいのも事実なので、はい、ちゃんと話を聞いてあげて、はい、分かった上で、はい、じゃあどうしてこうねって、これが目標なんだよねっていうのが女の子、は
い、すごいですね、
うん、男の子はもうなんか、お前ちゃんとやれよみたいな、はい、こうでいいのもあるし、
はい、
うん、
人によって違うんですね、
うん、やっぱり男女というよりは精神的な発達段階がずれるので、はい、そこが一つポイントかなとは思いますね。
あ、原田さん の、 その環境、周りの環境の中で、そのこいつのその学校の先生の役割と、その原田さんみたいなこう塾の先生の、まあ、役割の関係性ってどういう関係性
か。そうですね、今やっぱり学校が本当に学校単位ですごくカラーが違うというか、熱心な子が多い学校もあれば、はい、荒れてる学校もあればっていうのがあるので、はい、まあ、本来極論ではあるんですけど、はい、塾ってなくてもいいというか、はい、学校で全てが終わればいいんだと思うんですよ、
はい、
でもただそれが今難しい、
はい、
で、まあ、先生たちも結構大変な状況の時代だと思うんですよ、
はいはい、
その昔みたいにビシバシいければいいものを、
だいぶ今なんてもうなんかお母さんが公立高校だから行ってやってる的な雰囲気で、うん、なんかやってる人もいるとかって聞いてるね、う
ん、なのでなんかやっぱりできることとできないことの制約が学校ってすごく大きいのかなって思います、はい、でいろんなことを学ぶ上で学校は絶対的に必要だと思うんですけど、
はい、
塾ってそのプラスアルファじゃないですか、
はいはい、
だからこそなんかもう各塾が尖っていった方がいいんじゃないかなって思います。こういうこと学びたいから、うん、というかまあ教えたいからなのか、はい、スタートはまあどっちでもいいんですけど、はい、だからこの塾とかっていうふうにこういう部分が欲しいからっていう、はい、もうなんか今ってどうしても学校も塾もグレーになってて、
はいはい、
なんとなく勉強勉強で、
はい、
もちろん勉強っていう括りは一緒なんですけど、
まあ、おっしゃってるその大手の塾とかになるとなんかそういうシステムでテキスト渡して、うん、はいみたいな教え方まで決まってるみたいな感じになっちゃってますけど、
うん、もっと勉強を伸ばすっていうのはまあどこも大前提なので大前提とした上でそのプラスアルファの部分を塾は伝えていける存在であればいいのかなって、
はい、まあ、本当にじゃあ原田さんの場合のエッジっていうのはその一人一人の子どもさんを見るっていう感じですよね。そういう人
そうですね、う
ん、あの子どもさんに応じて対応されてるような感じ、
うん、でやっぱりその限界を超えさせてあげて成功 体験を積ませてあげて、はい、卒業させるっていう、
あ
ところですかね、うん、なのでやっぱりある程度のこう努力はしようねっていうところはありますし、うん、あのそういう色が塾はもっと出せたらいいんじゃないかなって。学校ってどうしても人数も多いし、いろんなしがらみももちろんありますし、そこまで尖れない部分もあると思うので、うん、
その親としたら余計にやっぱ費用払うわけですよね。そういった意味で費用対効果っていうか、うん、そういう本当効果あるのかどうかっていうのを、まあ判断する上で本当にやっぱ確実化されたものであれば、まあ、YouTube とかインターネット、ネット上にある本買ってきて自分でやればいいんだと思うんですけど、まあ、そういう塾が増えてくるとそういう学校にもいい影響がいくんですかね、
うん、面白いなと思いますね。その方が、はい、塾は、はい、塾側もまあ言ってみればお客さん選ぶこともできるし、
はい、
お客さんからも塾を選べるので、
うん、
まあ、そういう意味で本当のオプションで選べる時代が来たら、
はい、
うん、目的別に選べる時代が来たらいいなと、まあ、今いろんな塾もありますけどね、
はい、
うん、とは思いますね、
うん、原さんはその原塾でいろいろこういろんな方を教えられてはいるんですけど、まあ、なんかすごい 言葉で言えば、まあ、教育ってことになるんですが、教育をしているあのプロなんですけど、あの教育とはあのどういうふうな言葉でこう捉えられてますか？
なんか教育って言い過ぎてるのかなってすごく思います、はい、今その例えば学習指導要領って言葉ではあるんですけど、はい、教育側からしてどういうものを教えるのか、はい、どういう体制を整えて教えるのか、はい、例えばプログラミングもこれから必要になるから全員に教えるのか、うん、っていうふうにこのこっち側の矢印ばっかりになっちゃってると思うんで、やっぱりこ教えるサイドがもっと幅を持っていいのかなっていうのがすごく思ってて、はい、もっとこうやっぱり選択させるような教育、はい、どちらかというと学習にこう目を向けて、はいはい、そこに焦点を絞って枠組みを作っていくのが教育だと思ってて、
自分がこうは出てくるような、うん、出てくる、
やっぱり子どもが選んでやるっていうところに意味があるので、はい、そういうのが本当の教育かなって思いますね、はい、逆にそのプログラミングを全員に教える体制を整えるのであれば、はい、学びたい子が誰でも学べるような環境を作る方が教育にとってはいいのかなと思ってて、そういうなんだろう、子どもが本当に勉強したいっていう気持ちを大切にする、全部与えて押し付けてこう積み上げていくんじゃなくて、余白を残しておくっていうんですかね、何でもかんでも教えることが教育じゃないと思うので、
今まではなんかその明治時代になって、そのいい強い国を作るためにその国民の一人一人に駒として最低ライン、うん、こういう能力がないといけないから教え込むみたいな形 の、 あの教育だった、うんうんうん、だじゃないかなと、結構すり込み、うん、教え込み型だったんで、うん、まあうん、洗脳といえば洗脳かもしれないですけど、逆にこうやっぱりその一人一人があの自発して、まあ、伸びていくような、うん、あの場所っていうのがこれからの時代っていうか、う
ん、な気がしますね、英語もこうだんだん小学校低学年に下ろしていって、どんどん早く教えて、はい、覚えさせていこうっていう動きですけど、うんうん、まあ、昔英語勉強してた人間と、うん、例えば今小5から始まってた人間がどこまで英語の能力下がるかって難しい話な気がするんですよ、うん、はい、本当に子どもたちに余白を上げて、ここをうまく、それこそスマホじゃなくて学びたいっていうところにこう、はい、じゃあこれこうしてごらんとかいうふうに導いてあげられるのが教育なのかなっていうふうに思います。
それが広がってくればいいですね、うん、で義務教育とかって名前が嫌ですね、やっぱりちょっと、うん、
多分その辺似てる部分がある気がします。押し付けられてもってとかありますからね、最低限やっぱり持っているべきものってあると思うんですけどね、
あの寺子屋って、江戸時代の寺子屋って、うんうん、あのそんな感じだったんですかね。
多分そんな感じだと思いますね、
はあ、ヨーロッパの方でその寺子屋の教育方法がすごく見直されてるってあったんですけど、うん、江戸時代はそういうふうな一人一人をこう伸ばしていこうみたいな感じが、うん、その中でもしかしたらあったんですか
ね、うん、そういう、まあ、もうちょっと個性が大事にされるような世の中になれば、うん、それを平等っていう観点でいくと多分平等にはならないので、うん、今は難しいんだと思うんですけど、はい、個性でいければ
そうですね、平等じゃなくて、うん、本来の自分がどうありたいのかっていうのを広げていけば、うん、今かなりの、うんと、まあ、記憶力に関してもあのひいおばあちゃんとかと比べると相当今すぐパソコンとかにこう入れちゃったりとかするし、うん、あの漢字書くのも書けなくなそのパソコンでこう変換するから書けなくなってきてたり、うん、脳の能力でだいぶ落ちてたりとかで、なんかテレビでこの前その空海の二十歳の時に書いたなんかその手紙みたいなの見たんですけど、すごい二十歳の時にむちゃくちゃすごい字で、なんかわけわかんない高度なことを書いてるけどなんか昔の人って相当すごい人間能力あったのかなと思って、ちょっとそうですね、もしかしたらちょっと押さえつけられているのが多い時代なのかなっていうのはちょっとありますか、
ね、なんかこう、こうしなさいっていう操作ばかりを教えてる気がしますね、本質ではなくて、ね、
本当は子供にとっては別にそんな全然何もやりたくないのにっていうのをちょっと無理やりやってると全然なんかどんどん伸びないですよね、腐っていきますよね、その子の本質的なところが、あそっかそっか、こう上からじゃなくてこう下から燃やしていくみたいな、出していくみたいな感じ、
もう増やすより減らす勇気を持ってもいいんじゃないかなっていう気はします。
その中でその原さんのその先生としてのあり方っ ていうのは どういう感じで立ち位置的に、
うん、そうですね、もう本当にやっぱり多感な時期、はい、家庭にいろんなことを話せる子もいればそうじゃない子もいる、友達に話せる子もいればそうじゃない子もいる、はい、まあ、いろんな子がいるので、はい、とにかくその子たちのまず心の拠り所にはなりたいなとは思いますね。この先生に言えば話は聞いてくれるし、はい、こう導いてくれるじゃないけど、はい、いいアドバイスをくれる、
はい、
うん、でその結果として、まあ、あこの人みたいになりたいなとか、はい、こんな大人もいるんだったら大人になるのも悪くないなっていう像になればいいなと思いますし、あ、うん、なんかやっぱこうかっこいい大人でありたいですね、子供にとって、
はいはい、
うん、っていうのはありますね、
はい、うちはこういう設備投資とか規模を大きくしちゃってるんで、あんまりこう一人一人の患者さんとそういった寄り添って本質的なところができなかったですし、こう時間かけてこうしっかりこう向き合っていけるっていう時間もないので、なんか羨ましいなっていうところはあるんですけど、
うん、
まあ、ある意味こう、まあ、多くの方が来るので時間は短いですけど、多くの人にこう、まあ、影響を与えられるっていうところに関しては、まあ最終的にはこう自分の自発的なところをやっていきましょうってことですけど、うん、少なくとも、まあまりに表面的にこう依存的な人はうちの敷居をまたがないでくださいみたいな雰囲気にはしてます。そうすることによって、まあ結構そこの辺はもう本当高圧的に、うん、かなりこう、白黒つけてますね。もう依存的な人は嫌だし、依存的じゃない人に対して話し、でその門の前に自分の健康に責任を持つっていうことを書いてるんで、うん、そこら辺のところはまあすごくこう僕自身が全てちょっとオープンできてないっていうところはありますけど、まあその中でやっぱまあ本当にこう追い込まれてる方であって、そういう気持ちになった方ってすごい方が多いので、うん、めちゃくちゃ僕自身とか僕のスタッフもすごい勉強になってるのは、まあがん患者さんとかで、うん、結構、うん、に対してもその点滴療法とかうちやってるんですけど、でまあ僕自身はかなりその効果的な治療法だと思うんですが、今保険で認められてないので、うん、でかなり格安やってるんで、いや希望者は多いんですけど、そのホームページの一番上のところに、そのがん患者さんだからって憐れみをこうような人はうちはお答えですって書いてあるんですよだからその、だから今までのがんっていうのは基本的には生活習慣病なので、うんうんうん、今までの体との向き合い方が間違ってたっていうことを、あるいは間違ってたかもしれないっていう問いかけをできる人だけうちはやりますよっていう条件にしているので、そういう条件で来る人っていうのは本当すごい人からですよね、
うん、
でしかも良くなっていくし、だからまあ教えるっていうよりもこう教わるっていうことが多く、その軸を作ってそこで来る方、うん、もう軸をぶらさないようにしてるので、僕はなんていうんですかね、こう教える人っていうよりもこの場所の守り人みたいな感じですかね、
健康も多分その勉強も、
はい、
いかに自分がどう良くしていきたいかって、意欲って絶対大事ですからね、
うん、そうですね、うん、主導的にってとこだと思うんで、うん、
そのなんだろう、バランスを取ってあげて方向を示してあげるような存在であれればいいなってところなんですかね、
で今までなんてもう完全にこう医者から言われたことをやるっていうのが、うんうん、まあ、10年前までほとんどだったわけですね、うん、医者から言われたことをやる、医者から言われたことをやるっていうので、うん、お医者さんに気に入られたらいいこと言ってくれるんじゃないかなと思って結構患者さんからお金持ってくる、ね、お金持ってきたりなんか、うん、するわけですけど、うん、うちはそういう雰囲気じゃないので、まあ、そういうのはどんどん減ってますけど、うん、どんどん減ってるというかほとんどないですけど、やっぱり昔の人ってそういうことしますよね、やっぱり医者に対してこう、うん、
聞きますね、
心
づけ的
な、心づけ的なそれはなんかパターナリズムで強権的にされているっていう意識があるのかもしれないですけど、うん、治っていくのはやっぱ自分だからっていうところはありますけど、
うんですね、結局自分の体は自分の頭ですからね、
はい、
うん、
今日いろいろお話伺ったんですけど、やっぱりその、まあ、今からこう、まあ、子どもさんたちにとっては結構成長していくのに大変な時代を やっぱり一人一人が輝いていけるにはどうしたらいいかなっていうようなことを原さんが模索されながら一つの形を作っていってるんだなっていうのが伺えて僕の方としてもすごく勉強になりました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。